みんな天才かチャンネル日曜版、みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。おはようございます、ハリヒトです。
おはようございます、オニマルです。
ミシュランエリです。
今日は想像力について話していきたいと思います。
想像力
これまたちょっと難しいと思うんですけど、うん、想像力って結構厄介だと僕は思うんですよ、はあはあ、最近思い始めた。
ちょっと待って、想像力ってどの想像力？作る？イメージ？
イメージの方の、はあはあ、想像力です。
そうかそうか、うんうん、
なんでかというとですね、うん、自分でこう考えついた、まあ、ひらめいたって思ってるものが、うん、もしかしたらどっかのテレビで見たなり YouTube で見た映像で勝手に思いついたものかもしれないことがあるんですよね。
うん、まあ往々にしてそうだろうな、うん、
で本とか読むと、うん、ある一つの単語を拾ってきた時に、うん、それを頭の中で想像することがあると思うんですけど、うん、それもどっかで見た映像かもしれ、映像が浮かんできたら、うん、それは想像とは言えないと思うんですよ、
うん、置き換えて考えてしまうってことね。
そうなんですよね、うん。で例えば今、まあ、リスナーさんにはリンゴを想像してもらいたいんですけど、うん、これリンゴ、例えばスーパーのリンゴを想像したかもしれないし、うん、もしかしたらニュートンを想像したかもしれないし、うん、アダムとイブを想像したかもしれないんですよね、うん、だからまあ想像力って無限大にあると思うんですけど、うん、それをある固定概念に置き換えると厄介だなって思うわけですよ、うんうん。
なんかテレビで見たものをとか映画で見たものがね、なんかね、ドラマのシリーズものとか見てたらね、なんとなくその時代がそうだったような気がする。
そうなんですよね。
ね、そうなのよね。
あとそこに美化が入るとか、勝手な話が入るとかね、それ余計想像は歪みますよね。
そうよね。
そうだよな。よくある話でさ。パリってすごく美しい街みたいな。
そうそうなんです。エッフェル塔があって凱旋門があって、うん、エッフェル塔の目の前
古い街並みが、ね、あって石畳があって、うん、だけど実際は犬のクソだらけとか、
あ
そうあのねシャンゼリゼ大通りだったっけ、うん、あそこはね綺麗なんよ。なんだけどね、ちょっとこう端に入るとね、ものすごい大きな犬のうんこがこもり日本の犬どころじゃないんじゃけちょっとね、小山ないよこんなのするのどんだけ大きい犬なんだろうかっていう。
やっぱりそれ写真撮って帰らないと。
ほうじゃったねなんか
パリのクソみたいな
タバコと比べてこう、
だからやっぱりこうやって見ると想像力って歪むというかね、うん、勝手な自分の想像で物を語るとやばいなって思うんですよ、うん。
北京の天安門広場で、うん、いつもこう芝生が緑でしょ、うん、
はい、
うん、ね、みんなそう思うでしょ、はい、俺芝生に色塗るよ
そうだったんですか。
あのコロコロローラーみたいなのあるよ、はい、あれでこういったなんかおっさんが立ってね、うん、こうやるよる、うん、心を、うん、何しようのかな思うたらね、色塗るよ、うん、
さすがだね、
うん、
だからやっぱり人に与えるイメージを自分で考えてやってるってすごいことなんだね。
もうなのでね、想像力はの簡単に乗っ取られてる。
そうか、
そうそうそうそう。
でそれがいつの間にか本当のこととして自分の中で置き換わってるわけよ、
うん、
それが今の世の中じゃないのかなとも思ってるんですよね、
うん、
なるほど。
今勝手にテレビで死者が何人とか感染者が何人とかってわざわざ具体的な数字まで出してやっているじゃないですか、うんうん、比較もせずに、
うんうん、
そうなると勝手に1000人ってこんぐらいだよねっていう自分の意識の中で乗っ取られてるのではないかと思ったりもしますね、
うんう
ん
う
ん、
そうね。
まあまああるなそれは、
うん、
ついでに北京というかあの万里の長城ってなんかすんごいイメージあるでしょ、うんうんうんうん、教科書にも載ってるよ ね、 あれね、
はい、長くて
ボヨヨンってね、
そうそう、うんうん、月からも見れるっていうね、
あれ行くとね、
うん、
近くで見るとねただの壁なのよ、う
ん、ああ
結局引いて見てるから長いのが分かるんだけど、
うんうん、
なんかまあ長いんだろうけどそばで見たら
壁
でかい壁面白くない。
ああそうかそうか、
うん、
ああ飛行機かなんかそういうので空飛びながらこうビーって見れば面白いかもしれない
けどね、うんうんうん、そんなことよりなんか向こうからの侵入を防ぐためにあんなバカなものを作って世界一バカな建築物じゃないかなと思う。
そうか、
ああ
そうか、う
ん、あんな長いものをね、
そうそうそうそう、
あんなものを作らんでも仲良くすればいいじゃないかっていう考え。
うん、いや仲良くというかなんか他に方法あるだろうと思うけどね。
そうか、他に方法が思いつかなかったっていう例なんだな。
あと説によっても違うかもしれないですけど、万里の長城って、
うん、
あの奴隷によって作られたっていうのが今濃厚でしょう。
あそうな
んで、ピラミッドも学校で習うのは奴隷によって作られたって習うんですけど、
うん、
なんか最近のだと好んで作っていたというかちゃんと報酬が出ていたっていう話もあったりして、
うんうんうん、玉ねぎとパンとビールだっけかな、
うん、
しかもビールは4リッターとかっていうあの資料もあったりして
それもうお金よりそっちの方がいいかもわからんね毎日暮らさせてくれたらそれでいいよね。
だからそれも奴隷によって作られたってイメージすると、
あ
当時はどれだけ怖かったんだっていう感じになるのかもしれない。
なるけどね、
うん、
だけどビールもらってみんな喜んでいる図を想像したら全く逆それは楽しかったじゃろじゃんみんな、
うん
で最近こうやって想像力について思い始めたんですけど、
うん、
小学校中学校を通して中学校の国語で大体なんか自分で物語を作ってみようっていうのがあるんですよ。
そうなんですよ、うん、
なんか教科書にも出てきて、うん、こういう要素を使ってこういう物語を作ってみましょうとかっていうのがあるんですけど、
うんうん、
それもやっぱり自分の脳内の何かがそこに映されてるだけで、
うん、
実際の自分のあ、まあ、オリジナル自体がないと思うんですけど、
うんうん、
ちゃんとしたオリジナル作品ではないんですよね。
うん、
そうか、なんかいろいろこう頭の中に浮かんでくるイメージはすでに今までどっかで見せられたものの可能性があるということだな。
はい、
なんかそれを聞いて思うのがね、なんかあのちっちゃい子が想像したりして勝手に絵描いたりするじゃん、
う
ん、
はい、
あれが本当の想像力なんだろうか。
分からんね、テレビばっかり見てる子はねそうじゃないと思うし。
そうかそうか、
うん、テレビっていうのは、まあ、YouTube なんかも含めてだけどね、なんか見たもので描いているっていう可能性は非常に高いよね。
うん、そうかそうか、
うん、
じゃあ何にもないところで自分の思うように育てて、
うん、
そういうなんかものがね、擦り込みがないようなところで育てて、
うん、
でいろんな絵を描かせてみたりっていうと、
うん、
本当の想像力かもしれない。
うん、まあそういうことだな、
ね、あと子供にパンダってなんだろうって言って、
うん、
こんな感じのものだよっていうので描かせてみるとかだったら、うん、多少は想像するかもしれないですよね。
そうね、
なんかもじゃもじゃしてて白黒だよとかね、
う
ん、
全然違う絵を描きそうだね、うん、人によってね、うん、それは面白いゲームだね、
うん
うん、
でやっぱパンダも自分の頭の中にイメージがないとできないので、
うん、
あそういえばさ、この間ファーストブレイクスルーセッションってやったじゃない、
うん、
であの時にあの 文字をねバーッとインストールするっていうかね、
はい、
その時に連想が大事って言った、うん、言ったよね、うん、想像力だから想像力を鍛えるようなことが必要なんだなと私は思ったわけよ、
うんうんうん、
うん連想とかね、
うん、
ちょっと連想しすぎると僕は本を読むのが止まるんですよね、
うん、
そっかそっか、
うんうん、
例えば1ドルがなあの本の中に1ドルって書いてあったら、うん、それは何円だろうって日本円に勝手に直して、うん、そこから何が買えるだろうみたいな感じに直したりすると、うん、途中で止まったり
それはそうだよ、ね、
することがあるので、
うんまあ、そういやはるちゃんねいい読み方しておるねそれ
だけどそれがね、うん、だから本の内容が忘れてしまうこともあってい
やでもこれで何が買えるだろうってね1ドルっていうのは大体どれぐらいの価値かっていうのは本当に想像するのすごいいいね
うん、
うん、
だけどそこで面倒くさいのは、うん、この年代が関わってきたりとか、
うんうん、
あの出来事がかかってくるとそれもまた違うので、
うん、
それも勝手な悪いというか変なイメージかもしれないんですよね
うん、
うん、あの価値って時によってさ、
うん
うん、移ろってるでしょ、
うんうんうん
ほら1円の価値とかさ、
うんうん、
1ドルの価値でもいいんだけど、
うんうん、
ずっとやっぱり時代によって変わってくるからさ、
うんうん、
一概にこう今の例えば為替で考えるではないんだよな、
うん、
もっと根底的な指標となる何かがあればいいんだけど、
うん、
ないんだよな残念ながらな、
うん、なんかはるちゃんって今なんか昭和8年の本を読めたじゃん
はい、前まで読んでましたね。
ねえ、ああいう時も想像しながら読めるのかな。
だけどそれも想像と違うことがあって、
うん、
なんかやっぱ当時の人の想像力がすごいんだなっていう、
はあはあ、
思いましたね、
うん、
なんか文章だけで見たのであんまりよくわからないんですけど、
うん、
1910年代にレールガンとかコイルガンっていうもののような構想があったりして、
うん、
あ当時の人ようやりよったんだなって
は
うん、思ったりもする、はいまあ、このリスナーさんにとってレールガンとかホイールガンとかなんだって思う人はちょっと調べてみてほしいんですけどこれもまだイメージがないと想像がつかないので
本当、ねうんうんうん、だ本当だ、
うん、でも確かにな、今ね例えば地球の各都市の映像とかっていうのをネットを通じて、
うんうん、
見れるじゃない、
はい、
下手すりゃリアルタイムに見れることがあるよね、
うん、
なんかそこでライブ配信だった
り、うんうん、
だけど一昔前までそれがなくてさ、
うんうん、
紙の地図だけで丸い地球の向こう側を想像するのって大変だったと思う
ほんとね、
うん、
そうですね、
うん
うん、地図が読めない私はそこにあるものすら
現在地が
分からない
やっぱり地図を見るときもなんかこう北を上にするとか進行方向で地図を変えるとかってあるじゃないですか、
うんうん、
あれもやっぱり想像力なのかな最近は Google のマップが出てきたりして便利になりましたけど、
うんうん、
そう考えると昔の地図を見ながら動いてきてる人はすごいのかな
すごいのかな
もう地図を見ながらとか星を見ながらね、
うん
動いていたわけだからね大したもんだと思うよね
それで季節が分かったりとかもしたみたいじゃないですか、
うんうん、
やっぱりそう考えるとあとさっきの地図の話で言うと、
うん、
運転手は基本的に多分地図を見ないと思うんですよ、
う
ん、昔は、
うんうん、
多分大体助手席の人が、
うん、
次を右だよ左だよっていう、
うん、
っていたと思うんですよね、
うん
まあ、その頃生きてないので分かりませんけど、
うん、
言ってた
自分のイメージを相手に伝えるのって難しいじゃないですか、
うんうん、
それを伝える訓練もしないといけないのかなとも思ったりしますね、うん、
あのね、うん、次そこを曲がるんでそこ左じゃけそこへのとこやっていうような会話がね、
はい、
昔はあったよ
あった
うん
うんうん、
お前ええと曲がるとこあるでこれ五差路じゃろうがやどっち行くんなら
どっち行くんなら
あとあの田舎の人が言うすぐそこよっていう単語だったりね
チート先行ったらあるけんな、
うん、それから
チート先がものすごい遠い
8キロだったりして そうそうそうそう。
あとミシュランが通訳をした建築の
あれ、
あの、あれもちょっとお願いします。
あ、あれお願いします。あれね、建築現場に通訳入ったことがあって、そしたらあのカナダであのフランス語と英語喋る人と、あの広島弁しか喋らないおじちゃんの通訳をしたんだけど、そのおじちゃんがね、私にね、あれあれよ、あけみおろうが、あこのあれをのパッと持ってずーっとあそこに、あけみおろうがあそこへのヒュッと入れるね、あの穴よって言うんだけど、穴が8個ぐらいある。
でそれはあのおじさんの言葉そのまま通訳すると通じるんですよね。
通じたん。
だからやっぱり同じような想像というか、あれはあそこにつなげるんだなって頭の中に
持っとるんよね。
うん、
ザッとザッとザッと、
そうそうそう、ルクアットザッと全部あれとかありゃのとかね、
うん、でそのあれあれとかありゃを親子同士でとも噛み合わないんですよ、うん、
ああ噛み合わない時あるね、
うんうん、親があれを持ってきて言うて子供があれを持ってきて言うてもこれじゃないってなることかね、
うん
う
ん、
うちではよくあるんですよね、
うんうんうん、うちもある、
うん
うん、なんかコーヒーのこすやつ買ってきてって、
うん、
あのこすやつっていうのは私のあの豆のコーヒー、
うんはい、
こす豆のね、はい、パウダーの状の、うん、こすやつ買ってきてって言ったらね、
フィルター買ってくる。
そう、
あ今私もフィルターじゃ思った
そうよね、うん、でもねフィルターだと思われるだろうなと思って、うん、一生懸命あの豆のやつを買ってきてって言ったら、それでもやっぱりフィルターこれね2回ぐらいやった。
だからやっぱり人によって想像する、同じ単語でも想像するものって違うんですね、
うん、
そうそう。
なのでね、あのこれみんな天才化機構でね、
うん、
みんなに教えてることなんだけど、
うん、
リアルに想像して、
うん、
人と同じイメージを共有化しなさい、うん、あったでしょ。
あるある、
はい、ありますあります、うん、
なのでイメージが共有化された時に、うん、複数の人間が動く、
うん、
その力だったりスピードだったり正確性だったりとかっていうのが、
うんうん
うん、世の中を前進させていくわけ。
ああ
で逆に言うと、それをよく分かってる人たちがね、うん、マスメディアなんかを牛耳って、
うんうん、
みんなに同じ想像をさせる、
うんうん、
同じイメージを持たせると、まあこれ戦争を起こしたりっていうことだってできるわけ。
ああ、うん、あいつが悪いんだとかね、
うん、
あとコロナ関連で言うと棺桶が足りないですよね、
うん、
あったね。
あとあの死者を冷凍車に入れとくとか、
うんうん、
これって多分ほとんどの人は同じような想像をすると思うんですよね、
うん
うん、
死体バッグとかさ、
うんうん、そうね、
うん、
やっぱりこういう強烈な単語って強いんでしょうね、
うん、
見たこともないのにね、
うん、本当よ、
死体バッグなんて勝手な想像よ。
棺桶も見たことない人が多いでしょうね。
いや、まあ子供の前は見たことないっていう人が多いかもからね、大人はねそれなりに葬式とか出てればね、
あ、
だけど入ったことはみんなないで、
はい、
片足を突っ込むとかっていう言葉があるけどだからね、すごくその恐ろしいことにも使えるし、
はい、
当然ながらいいことにも使えるんでね、
うん、
でね、みんなね想像力を使ってるように思い込んでるだけでね、もう春日というようにね、それすらも乗っ取られてる可能性は非常に高いんだよ。
うん、
うん、そうね、
うん、
うん、
もう大変よ、
うん、今の人ってこう、まあね、1990年とかさ、
うん、
その頃までは日本人が新しい製品、
はい、
いっぱい出してたけど、
はい、
今もう想像力欠如しちゃってるから新しいものが出ないんじゃないかなって思うね、
うん、
そうですね、
うんうん、
まあテクノロジーとか基礎研究とかね、
うん、
そういうのは強かったんだけれども今ないね、残念ながらね、
うん、これもね、想像力を強くするような教育でないからなんじゃないかなと思う。
もう教育自体やめちゃえば
本当ね、
うん、
ある意味こう刷り込みだもんね、
うん
うん、
あと大体今日、まあ、学校とかで習うものって大体テーマが決められてるんですよ、
うんうんうん、
これは僕このラジオで話したことがあるかどうかまだ、まあ、ちょっとわからないんですけど、
うん
まあ、美術の時間に絵を描くときに、
うん、
お題を決められて描くとか、うん
あ,
うん、あとさっきの物語の話で言うとこういうものを使ってこういう言葉とかこういう表現を使って描くとか、
うんうん、
ってのが当たり前なので、
うんうん、
だからあんまり考えなくてもできるような感じなんですよね、
うんうん
うん、
あの私学校で教えてたことがあって、
はい、
英語をね、
うん、
で塾の研修とかね、うん、そういうのでもあるんだけど、うん、その1時間1時間の学習の目当てを決めなさいっていうのがあるわけよ、
うん、
でそれね、まあ、あの当然だと思ってたのよ、
うんうん、
なんだけど結局ねあの先生が教え込んでんだよね、
うん
うん、でその時にその目当てにそぐわないことを発言した生徒に対しての、 その先生の言葉とか、
はい、
でそういうのがねあの一人一人の先生のこの度量の大きさになるわね。
ああ
、
なるほどな、
うん、ね、でその何突発的なことに対応してその授業をいかに面白くするか、
うん
はい、
っていうことができる人と、
うん、
あの黙ってなさいっていう人と、
うん、
分かれちゃうよね。
でもミシュランが教えていた英語なんてね、
うん、
語学だからさ、
そうそう、
あの
分かんなくて当然だからね、
分かんなくて当然だし、そこからはみ出したところがすごく大事なわけじゃない。
そうそうそう、うん、
うん、
だから
最終的にはだって自由活発におしゃべりができたりとかさ、
うんうん、
あの相手の考えてることを受け取れたりとかっていうことが、
うん、
それこそ最終の目当てでしょ、
うん、そうそうそう、だからね一つの言葉に対してあこれも想像力だ、
うん、
イメージが違うんだよね、
うん、
子供の、
うん
うん
うん、
それ否定しちゃいけないな、
うん
うん、
だから違うイメージを持った人がいた時にさ、
うん、
それをどうあのすり合わせていくかとかね、
うんうんうん、
なんかそういうのも大事なんじゃないの。
ああ、そうですね、
うん、
共通の想像力のものを想像するものを見つけるとかね、
うん、
あのみんな天才化機構のハイパージーニアスメソッドを作るときに、
はい、
教育っていうことに対するイメージが違いすぎて大変だったよね。
まあね、
お
う、うん、ものすごいすり合わせがあのでもね、あの共通してるのは子どもたちが自立して生活してあの将来活躍できるようにっていうことを共通して思ってたわけよ、
うん、
言葉は共通なんだけどね、方法論が違う
あ、そういうのもあるかもしれないですね、
うん、だってさ数学のテストでさ、
はい、
100点を取ったとするじゃん、
はい、
例えば、まあ、中学校3年間で全部100点取ったとするじゃん、
はい、
でも例えば今起きているそのコロナとインフルエンザの数値の比較ができないんだったらその100点には意味が全くないじゃん、
うん、
ああそうですね、
うん、
今の世の中の人もほとんどそうでしょうね、
うん、
確率とか統計とかさ、
うん
まあ、中学校で習う範囲でもいいんだけどね、
うん、
高校に行くとさ条件付き確率とかもっと高度なやつが出てくるけれども、う
んうん、誰も行かせてない、
うん、条件付き確率って高1高2出てくるのは
高
1高1、
うん、
ということは高校生1年生レベルの条件付き確率を使いこなすっていう頭脳は、
うん、
今の学者さんたちとか、
うん、
そのみんなあの偉い A 大学を出とっての、うん、その官僚さんだとか、
うんうん、
政治家さんだとかには皆無ってことでしょ。
そうね、
あそうですね、
うん
うん、でそうやってこういいところに行った人たちっていうのは、
うん、
当然ながら高1の数学ぐらいは、
うんうん、
パーフェクトにこなしてるわけだよね、
うんうん、そうそう官僚とかはね、
う
ん、
そうだよね、
特にね、
でもね全く使えないってことでしょ、
うんうんうん、
ということはさそこでのテストの100点なのか90点なのか80点なのか分かんないけど、
うん、
そこでの評価は全く意味がないってことじゃん、
うんうん、
それよりももっと想像力を使って隣の畑を見てみろよとかな、
うん
うん、違うものと比べてみるだけの知恵を 授ける方がいいってことでしょ。
うんうん
うん、でまあ高校のそのこうある程度高度な数学だけじゃなくてももっと言うとね小学校レベルでもいいと思うんだけどね。
うん
うん、
特に今回起こってる騒動なんか小3で習う割り算でなんとなくできますからね。
うん、
うん、そうよね。
うん、まあ、割り算だけではちょっと厳しいかもしれないけれども、うん、小5小6で出てくるさどっち出てくるのパーセンテージって
多分 まあその辺で
まあ小5小6ぐらいかな、はい、
うんうん、
でそれだけでも比較はある程度できるからね、
うん、
でその比較した数字をもとにちょっとだけ想像力を働かせてみてもらうとね、
うん、
なんかテレビとは違う映像が見えてくるかもしれないよ、
うんうん
うん、
今なんかね大学の数学科の生徒たちがやってるみたいだね。だから怖がる必要ないっていう。
大学の数学科がやるからいけないんだよ。
小学生がやる
わけね。いやいや、あのね、うん、小学生に教えてるのは誰、
うん、あ、そうね、
中学生に教えてるのは誰っていう話。
そうだね、
で小中っていうのは基本的に義務教育だから、うん、我々全国民がそれを履修してるわけだ、
うん、
ということは誰でも分かる話であるべきことでしょ、
ね、そうよね。
でもその頭を使わずして、うん、テレビおよびなんか新聞とか雑誌とか、うん、そういうところで説明されたこと、うん、そして映像化されたことが、うん、そのまま頭の中についてしまって、
うん、
勝手に怖いという言葉で想像力を膨らましてるだけだ、
うん、
はい、あとそうそう数字を見る上でちょっとうんとなるのが、
うん、
学校では10分の1イコール 0.1 って習うんですよ、うん、
はいはいはい、
それは間違いなんですよね、うん、
そうだそうだ、
うん、だから10分の1は1であるかもしれないし、
うん、
10であるかもしれない1000であるかもしれないしっていう、
うん、
だからそういうのはちょっと固定概念学校で習うの一回捨ててみた方が分かりやすいのかもしれない。
あれね、おそらくね算数の習い方とね数学の習い方の問題だと思うんだよな。
うん、
算数でさあの分数をやるときにあの小数に直すとこうですよってやっちゃうんだよね。
うん、
でもそれは元となる数字がこれなのでっていうそこの概念がすごく大事なんだけどね。
ああ、私そこね混乱したわ。
うん、
うんうん、そうそう。ね、はるちゃんが言うように元となる数字が、ね、うん、大事なんだけど、
うん、
元を1とするとっていうのを入れてくれたら迷わなかったね、
うん
うん、
同じ 10% でも元が違うと全然違うんでね、
うん、
まあ、そこは注意しながら、
うんうん、
ではそろそろ時間になってきたのでエンディングに行きたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。今回はまあ想像力について話したんですけど、後半なぜか算数とか数学の話になってだけど想像力を生かすことって大事だと思うんですよ、うん、何か作る上でも頭の中にある程度想像していないとできないので、でもし頭の中で想像していてもそれが実際に腕と連動しないなら紙に書くのもありだと思うし、何か文章にするのもありだと思うし、まあ、想像力を使っていきましょう、
うん、
だけど想像力ってすぐに乗っ取られるので、
うん、
そこは注意して、
うん
うん、幸せになれるツボとかね、まあ今の勝手なこと言うんですけど、
うん
うん、いいじゃん、幸せになれるってあるんだったら欲しくない欲しくない、どう
幸せになれるんですからね、うん、どんな形であれ、
うん、
あと同じ言葉が持つ同じ言葉でも持つ意味が違うと全然違うことになるし、
うん、
幸せといっても誰のための誰にとっての幸せなのか、
そりゃ俺様にとっての幸せ、俺様だけが幸せになるツボをみんながありがたくなっていただくと、ね、みんながドツボにはまりながらわしだけがこうニヤニヤしているみたいな、どうこれ、
まあいい構図ですね、
うん、まあ、想像力の使い方だからね、
うん、はい、あと想像力も家族で話し合ってみるとちょっと違うところが見えてくるのかもしれないですね。
そうだね、
特にこれ幸せとかっていうのに関しては、
うん、
家族で話してみると面白いと思います、
うん、
それでは バイバイで締めましょうか。
はい、
せーの、バイバーイ。バイバーイ。